佐藤さん、こんにちは。よろしくお願いします。
はい、佐藤です。よろしくお願いします。
さて、今月ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
淡々と作ってるっていうのが一番かなと社員にもね、はい、まあ、派手なこともいろいろね、楽しいこともあるとは思うんですけど、制作体制を上げてくれっていうことでお願いしてますけどね。
でも、たまにこうミスティック発信の、まあ、YouTube のチャンネルだったりだとか、それから先輩がイラストを上げたりとか、そういうのはやってらっしゃいますよね。
そうですね。先輩のあの漫画に関してはとにかく1ヶ月に1回は書いてくれっていうのは厳命しましてですね。
まあ、なかなか難しいんですかね。
ね、あればっか書いてるとまた私にね、そんな漫画ばっか書いてんじゃねえよなんてまた言われちゃいますんで。
その中で佐藤社長はどちらかに行かれたそうですが、
タイのバンコク国際、モーターショーってのに行ってまいりました。
これはどういったものだったんでしょうか。
全世界的に見てもタイってのはピックアップトラック、各メーカーがその作る場所なんですよね。で、タイ国内走ってもピックアップトラックがすごく多くて、もともとやはりピックアップトラック好きですからね、私ね、トラキャンやってますんで、で、新型の三菱のトライトンが出るっていうことで、ちょっと我慢できないなと思いまして、見に行ってまいりました。
実際にではトライトン目当てにといったところが本音のところですか。
トライトン目当てだったんですけど、はい、そのやはりトヨタのね、ハイラックスのレボーとか、あとマツダも売ってますからね、タイは、ピックアップトラックをね、マツダの今の闘魂顔っていうんですか、なんですかね、フェイスのピックアップトラックが出てましたし、まあ、中身はイスズらしいんですけどね。で、イスズ自動車なんかはピックアップトラックをあそこでだいぶ売ってるんですよ。まあ、もちろん RV 系のね、車も売ってるんですけど、日本では今ね、市販はしてないですから。まあ、でもいい車なんですけどね。で、大体各社はまずその表側にピックアップトラックを置いてるんですよ。で、当然その電気自動車ね、中国の BVD ですか、まあピックアップないですけど、まあ、それとか、まあ、結構そのタイっていうお国柄自体がその車のね、アジアの生産拠点になってますんで、展示会としてはとても楽しい。まあ、特に私なんかがピックアップトラックがこんなに見れるところはないよねっていうぐらい見れましたんで、楽しかったですね。
となりますと、それをこうどう日本に入れて、またどうやってトラキャンにこうフィードバックしていくのかとか、いろいろ頭の中で考えられたんじゃないですか。
こうアメリカからとかヨーロッパから例えば並行輸入っていうのはそう難しくなくできるんですけど、アジアはねダメなんですよ。タイから直接こうタイで買い付けて持ってきてて登録できないんですよ。で、これ、まあ、ちょっといろいろこの複雑なその事情がありまして、どうしてもその例えば私がマツダのピックアップトラックどうしても欲しいってなったら、一度アメリカとか他の国へ運んで、でそこから輸出したっていう形じゃない限りはダメなんですよ。車自体を運ぶことはできるんですけど、はい、その登録までいかないんですよ。
なるほど。
だからいくらいい車があっても直接持ってこれない
となると、当然のことながら直接ではありませんので、まあアメリカとかヨーロッパに一旦出して、そして日本の方にやって登録とかになりますと、まあ車両価格がバーンと跳ね上がってしまうということはもう現実ですよね。
そうなんですよ。例えばまあその逆でね、日本にある例えばベルファイア、アルファード、
はい、
あれなんかが向こうでだいたい1000万なんですよ。
1000万。
だからそれでも結構走ってるんで、
はい、
まあ、タイのね、そのお金持ちは結構いるんだなって思いますけどね。だからもうアルファードベルファイアを向こうで乗ってると、もうそれ自体で、あ、お金持ちの車っていう感じですね。
その他このバンコク国際モーターショーで感じたことっていうのはどんなことなんでしょうか。
その展示会というか、まあ、キャンピングカーショー自体が結構即売会なんですよ。
即売会、
はい、日本だと例えば東京モーターショー、あと我々やってるキャンピングカーショーですね、まず見せるっていうことの方が主眼なんですけど、結構その展示会場の中でも当然メーカーさん、あれその販売店さん、まあ、輸入代理店さんあるんですけど、その場で商談が始まって売るっていうような形をなんかやってましたね。なんて夢のある車っていうよりも買える車がやっぱり展示が主流ですよね。
そういうところにこうなんて言うんでしょう、なかなかこう日本の車を持って行ってっていうのは難しいのかもしれませんけれども、やっぱり自分の自社のこのキャンピングカー何台か持っていきたいななんて夢はおありになったりしますか。
同業ではバンテックっていう会社が、はい、タイで生産してるんで、 パンテックはなんか自分のところ の, あのブースを出してましてね、まあ、そこもちょっとあの見学させてもらいましたけど、はい、まあ、でもいずれねあのピックアップトラックにあのうち の, あのキャンパー乗せて展示できたらいいですね。
でもそういうふうにいろんなところの国々の違う、こう、なんていうか、モーターショーなんか見てみると、やはりこう自分が作ってるものに対してとか、いろんな商品の販売のやり方とかっていうね、フィードバックできるもんでしょうね。
その国その国のこう召喚集とかね、あと税制とか、こう輸入品に対してはどうなるかとかですね、まあ、その辺をとても勉強になってですね、逆に勉強して、もしやるんだったらやるのかなとは思いますけどね。
さあ、そして日本ではゴールデンウィークこの時期ですが、主要道路観光地が混雑し渋滞しますが、そこでキャンピングカーや車についてチェックしておきたいポイントなんかを教えていただきたいんですが、
はい、毎度のことですけど、やはりまだゴールデンウィークなんで、涼しい方といいますか、雪の、ね、冬雪降るようなところへ行くときにはちょっとタイヤの選択をちょっと難しいと思うんですよ、まあ、スタッドレスなのかオールシーズンなのか夏タイヤなのか、ちょっとそこら辺をね、特にまあお気をつけいただいて、あまり気温が上がるようでしたら、ちょっとオールシーズンはね、そう強いタイヤではないのでお気をつけいただきたいし、まあ、キャンピングカー用のタイヤっていうのもだいぶ各メーカーからこのダンロップやミシュランもね、出ましたんで、いろいろ選択肢はあるので、その辺をまあ考えて、選択を気をつけていただいて、お出かけいただきたいと思いますけどね。でその他は、まあ、渋滞の時なんかはちょっと前なんかはアメ車のお車なんかはね、オーバーヒートとかいろいろまあありましたけどね、ジェルさん、アメ車ですね、
何かおっしゃいましたでしょうか、
まあ、お気をつけいただいて、特にラジエーターの水なんかチェックしていただいた方がいいかなと思いますけどね。だいたいね、基本的な車ですから、基本的には車なんで、当然ラジエーター、あとオイル、エンジンオイルですね、あと空気圧、まあ、その辺は、スタートとして気をつけていただけたらいいじゃないですかね。
あとはキャンピングカーの中でやはりこの節水のタンクとかもずっと、そういやうち節水のタンク水入れっぱなしだったなあったりっていう、やっぱり入れ替えたりとかする方も大事ですよね。
本格的に清掃するっていうのとね、水入れ替えるのは別ですけど、やはり、もう冬を、ね、越してきまして、これから夏のシーズンになりますので、水はもうやはり全交換とりあえず、一回全部出して、で少しこう入れたまま少しね出しながら保ってから、貯めるっていうことでスタートしていただけたらいいじゃないですかね。
なんかタイヤも一回チェックしてみると、こんなところに変なもの挟まってるとかっていうのもあったりもしますよね、やっぱり。
そうですね、特にタイヤはね、見ませんので、できたら出発前にちょっとこう手汚れますけどもね、一応手突っ込んでこういただいて、こう全部何か異常ないかなっていうのは見ていただいた方がいいでしょうね。であとそのボルトもできたら、トルクレンチでね、しっかりその規定値で締めていただければ安心ですね。
あとは空気圧もですね、
もちろん空気圧は一番大事ですけどね、
はい、ぜひ皆さんはそういうところを参考なさっていただきたいと思いますが、さあ今回もですね、車旅についてさまざまなメッセージが届いておりますのでご紹介していきたいと思います。まずこちらなんですが、ラジオネームオーナーさんよりいただいております。ちょっと長文ですよ。2年前の6月にキャンピングカーを購入しました。いわゆるキャブコンと呼ばれるトラックタイプの車です。購入当時車両の高さが3メートルあるため、自宅のガレージに入らず、これ多いですよね。
多いですね。
でこの方なんですが、半年ほど仕方なく少し離れた駅前に駐車場を借りてキャンピングカーで車中泊を楽しんでいました。さあそんな中、ある日なんですが、キャンピングカーを掃除していたらタクシーの運転手の方が声をかけてきて、こんな車をここに置いていたらいたずらされるか盗まれるから気をつけてって言われました。確かにこういうのあると思います。長野県の田舎なんですが、毎日仕事で駅前に停車、周辺の様子をよく知っている運転手さんからの助言でした。そのままキャンピングカーライフを楽しんでいたんですが、ある日自宅のすぐ前に放置された土地が見つかりました。それもとてもお値打ちの土地、キャンピングカーを止めておくにはちょうど良い場所だと思い切って購入を決断。で、自分でですね、いろいろこう整備をし、なんとかキャンピングカー止めるスペースができました。しかしながら綺麗になった土地を見渡すとかなり広くて、そこでキャンピングカー止められる車中泊場を作ったらどうだろうかということで、自分でさらに水道接続流し台を置いたり、ダンプステーション作って電源引いて、この4月からは車中泊場としてキャンパークという名前でオープンすることになりましたと。
素晴らしいですね。で、 ちょっと私も確認したんですけど、
はい、
あの車旅クラブの、はい、まあ、施設として、車旅パー、パークってことで、運営されてまして、聞くところによると、私は行ったことないんですけど、とてもなんか綺麗で、うん、いい施設だそうですよ。
これ長野県の飯綱の方にあるキャンパークという名前でこのオーナーさんはやってらっしゃるということで、まあ、実際にこう自分も乗ってらっしゃるからキャンピングカー乗りの気持ちが分かっていいかもしれませんね。
それは結構ね大事ですよね。こうね、トイレの問題とかその辺接させてもらうとかですね、その辺の基本的なことがこうあるとすごく使いやすいですね。
ぜひぜひ皆さん方参考になさっていただきたいと思います。さあ、そして佐藤社長におすすめの蕎麦情報来ております。
やってましたね。
さあ行きますよ、寿司寿司寿司さんおすすめの蕎麦どころ、山梨市のやぶそば利休。
あ、聞いたことある。
28の手打ちそばに少し甘めのそばつゆ、そしてボリューム満点です。いかがでしょう。
いきます。
ちょっともうすぐ社長が今すぐにでも行きたそうな顔されていま す,
す、ね、
ちょっと今度遠いです。カーナンバー7863、今回紹介するそばのお店栃木県です。
あ、
栃木県は行かれますか。
ええー、そばが美味しいと行きますよ。
栃木県、栃木市伊豆町でに流れると書いて伊豆という、
はいはい、
伊豆町にある伊豆山万願寺仁王門前にあるお蕎麦屋さんです。
あ、
もう20年以上前のことなんですが、この辺りのお蕎麦屋さんは一生蕎麦、五合蕎麦などがあり、家族やグループで行って天ぷらを注文して一生蕎麦をみんなで食べるといったスタイルのお店で、ボリューム満点で満足感もあります。一般的な普通盛りの蕎麦もあるんですが、グループで一生蕎麦や五合蕎麦をみんなで食べるのも最高です。これからは新緑の季節でドライブを兼ねて行ってみてくださいということで。
なんか長野のコートテーマそうですよね。こうカゴっていうのにこうドーンと来て、みんなでつまむっていうのも、まあ、そういうスタイルですかね。
ただ一生そば一人でやっぱ食べれないですよね。
ねえ、でも私は六個堂店にあって一人で食べたことありますけど。
じゃあ午後が行きます。
そば入るんですよね。で食べた後に胸焼けするんですけど、はい、あれが大好きで、そばの後の胸焼けってこれは幸せだよなと思って。
社長、胸焼けするまで食べないですよ。
いや、それくらい好きなんですけどね。
ぜひこちらの栃木市伊豆町にある伊豆山万願寺仁王門前にあるお蕎麦屋さんです。
わかりました。
ぜひ行っていただきたいと思います。
なるべく早めに、
はい。このような感じでキャンピングや車で旅に関する質問やメッセージ、そして佐藤社長にここへ行けと蕎麦情報、それから天ぷら情報いろいろお待ちしておりますので、
ね、
メールアドレス
で、はい、うなぎもってよく、
あ、うなぎもね、うなぎもありです。ただ種類増えてきてますんで皆さんよろしくお願いします。
ね、一番はね、はい、いちごパフェ。
いちごパフェ、
はい、これ好きなんですよ。よくね、こう男だけで行ってこうね、
はいはい、
何頼むって、ね、いちごパフェってこういうやるんですけど、
いちごパフェ情報もお待ちしております。ls@fmfuji.jp でお待ちしておりますが、さて5月以降出展される予定の展示会などがありましたら教えていただきたいんですが、
熊本の、まあ、九州キャンピングカーショーで、これは、まあ、向こうにちょっと販売店があるので、車とかは特に持ってはいかないんですけど、うちのスタッフが行きますし、私も年に一度ぐらいは九州へ行きませんと怒られますんでね、行こうかなと思ってます。
ただ熊本っていうところは、まあ、ある意味でいきますと、まあ、熊本地震という災害もありました。ですからそういう意味でキャンピングカーを災害時にも使えるような車という感じでも探されてる方っていうのは多いんではないでしょうか。
多いですね、
はい。
まあ、それちょっとキャンピングカーの話題じゃないんですけど、その宿泊、私たちが、ね、展示会最中宿泊するところも免震構造とか、
はい、
例えばね、こうネットでこう申し込むときも、その免震構造というのは上に上がってきますんでね、
はい、
まあ、最近は特にその辺が、まあ、意識的に、まあ、そのね、この販売者の方も、その所有者の方もね、両方、その意識でこう選択されるっていうことで、まあ、キャンピングカーも、まあ、入場者数がこうだんだんだんだん増えてるっていうのがありますね。
なるほど。その他の場所はどこか何かありますでしょうか。
北陸が、でありますので、そのくらいの後が今度7月に入った東京キャンピングカーショーですね。
そして、ミスティックのオーナーズクラブ2023春のキャンプ大会があるそうですが、5月に、
はい、コロナのね、季節になってしまいまして、ずっとお休みしてたんですけど、そろそろお客様の方もなんとかなんないのってことで、開催をしようと思いましてですね、南清里の道の駅の駅長さんにちょっとご相談しまして、貸していただけるってことで、こちらで開催しようと思ってます。
これはいつ終わりになるでしょう。
5月の27から28ですね。
まあ、これはミスティックさんの、オーナーズクラブなので、ミスティックで、お買い求めた方々の対象ということなので、一般の方は参加できませんけど、ちょうど道の駅南清里なので、ウェル編とか行くとずらーっと並んでるのが見れるってことですよね。
そうです、もうずらーっとあそこの、北側の駐車場のところですね、をちょっと貸していただきまして、そこでこうやらせていただきます。
個別になんかそのオーナーさんつかめ、ちょっと見せてもらえませんかっていうと、快く受けていただける方もいたりするかもしれない。
多分ね、みんなね、いよいよよって言ってどんどん見せていただけると思いますよ。
はい、ぜひそういうところも参考になさっていただきたいと思います。
よければ見に来てください
、はい、5月の27、28、道の駅南清里で行われますのオーナーズクラブ、ミスティックオーナーズクラブ2023春のキャンプ大会でございます。ぜひお近くの方、足を運んでみてはいかがでしょうか。今日もいろいろなお話ありがとうございました。ミスティックプランニング代表取締役佐藤正さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。